この詩編の120編は、頂戴にありますように、都のぼりの歌とあります。ある者は、これを階段の歌とも理解する人がいます。じゃあその都のぼりというのは、イスラエルの民が三大祭りと言われる、その大きな祭りの時に、いろんなところに散らされているユダヤ人たち、イスラエル人たちがエルサレムの神殿で礼拝を捧げるために登ってくる。その時に歌われたんだろう。それをまた覚えて歌われたんだろう。その時には都のぼりの歌という言い方をします。そうではなくて、あの女性たちの場所から男性たちが礼拝する場所、それは違うわけですけれども、その階段が15段あるというふうに言われています。その15段を登っていく、神の前に出ていく、その時のことを歌われた歌だろうと。その時には階段の歌というふうな言い方がされるようです。まあ、どちらにしても神様の前にこう出ていく。その時に、歌われた歌だろうというふうに言われています。ただこの都のぼりの歌というその項目、これは大ハレルと言われるんですが、134編までを言うそうです。三大祭りの時に歌われる歌という時に大ハレルという項目があるんだそうですが、その中に入れられ、その中にこの120編が入れられたのは、きっとバビロン捕囚以降だろうというふうに言われます。そうすると、この120編が都のぼりの歌というふうに分類されていった背景の中には、バビロン捕囚から帰ってきた民がエルサレムで新しく作られたね、第二の神殿と言われますが、エズラ・ネヘミヤの時代に作られたあの神殿での礼拝のために戻ってきて、都に登ってくる。その思いと、この120編が非常に結びついて、そして、歌われて、120編が都のぼりの歌という歌集の中に入っていった。というふうに考える方が自然だろう。ただ作られたのは、そんなに古い、新しいものではなくて、大体ダビデの作ではないかというふうに言われます。多くの人たちがダビデの作、なぜなら文体だとか言葉遣いだとかテーマがダビデの時代に非常に合うということでダビデが作ったんだろうと。で、そのダビデが作ったものをイスラエル人たちは都のぼりの歌として、 いろんなところから神様を礼拝するときに集まってきたときに歌われた歌、またそれを喜んで歌われる歌として、ここに120編が出てきたんだろうというふうに考えて、大筋間違いはないだろうと思います。で、なぜ都のぼりって言うかという五節を見ますとね、ああ、哀れな私をメシェクに起流し、ケダルの天幕で暮らすとは。これは地方の名前、外国の都市の名前でありますが、後でお話しますが、そのような地域からに起流していた、放浪の民としていた私、なんと私は哀れなんだろうと。そこから今、都に登るというところで、都のぼりと付けられたんでもあるだろうというふうに思われます。どちらにしましても、ここのところでは、今のこの詩編の作者の状態というのが非常に苦しい段階。悲しい痛みの中にいる。その作者が神に向かって歌った歌。願った歌に違いありません。内容からそう言われます。一節でこう言っています。苦しみのうちに私が主におまわると主は私に答えられた。私は主におまわった。叫んだ。と、まず第一声あげます。この私が主におまわった。って言ったときに、自分には過ちがない。自分には特に今こんなに苦しい状況に合わせられる理由、根拠がわからない。 というのが前提にあるように思われます。ですから何だかわからないけれども私は本当に今苦しい状態の中に置かれている、私に何か原因があって今の苦しい状態にあるわけではない、もしそうならば理由があるならば私は悔いて、そして神様はその私の罪に対して刑罰を与えられたんだ、戒められたんだというふうに言うのがダビデの詩編の特徴ですけれども、しかしここでは苦しみのうちにとただございます。今理由はわからない、原因はわからないけれども今の自分はまこと神の恩恵さえ感じられないような痛みや苦しみの中にある、そしてしかもその苦しみのうちにと言っていますから、嬉しい時だけではなくて苦しい時にも、いやそういう時にこそ私は主に神様に呼んだ。ですからここには作者は言うんです、苦しい時に呼ばわったって言うんですから、神様を呼び求めるという点では私は何の労も惜しまなかった、いつも神様により頼んでいる、だから私は正しいんだという主張があるように思われます。で、これは幸いだなというふうに思います。幸せな時、順調な時、その時も私たちは意外と神様を忘れますけれども、うまくことがいった時に、ああ嬉しい、ラッチー、感謝というのが多くの場合あります。苦しい時に神様により頼む、叫ぶということは、これは苦しい時の神頼みと言って、馬鹿にするものではない、いやむしろ苦しい時にこそ神様をより頼む、いつもどんな時にも神様をより頼む、主に回る、むしろ苦しい時に、何の理由だかわからないけれども苦しい時にこそ呼び求める、苦しみの中でというふうに言ったらいいかもしれません。その時に苦しみが去ってからじゃなくて、苦しみの中で、悩みの中でこそ祈っている、呼ばわっているという、この第一声から始まります。で、多分にダビデはダビデの策だというふうに考えますと、自分ダビデが置かれている状況は異邦人の間、神様を敬わない者たちの間に住んで、そして苦しく心細い日々を過ごさなければならなかった。しかも異邦の民から理由もなく脅かしを受ける、圧迫を受ける、そんな状況の中にいた。これはクリスチャンがこの世界で、特に日本という一強の地で生きているときに味わうものでもあるかなというふうに思います。時には教会の中でも、なんで私はこんなに辛い思いをさせられなきゃいけないんだと腹立たしく思うことさえあるかもしれません。どんな状況にあっても私たちはこの地上でやはり苦しみに遭う。でもその時に私たちはどうするのか、私は主に呼ばわったと告白するわけです。私たちも苦しみや痛みの中にある人に対して私はどのようにアドバイスしてるんでしょうか。そうだね、大変だったねで終わってるんでしょうか。いや、だからこそ主に呼ばわりましょうよという勧めが自分自身にも、またその相手にもなされるべきではないでしょうかね。そうしなければ答えはないというのであります。そうした時に主は私に答えられたとあります。主に呼ばわらなければ主から答えをいただくという経験はないということも言っています。そして2節で、主よ、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してくださいと。今自分の苦しみというのは何だかわからないというのは自分が原因じゃないということを言っているわけです。じゃあどうして苦しんでいるのかということを神様の前に訴えます。私たちは祈りというものを ややもすると、率直にそのまんま神様に訴えるよりも人に訴えることの方が早いし、多いし、その方が解決するかのごとくに思いますが、しかし詩編のこの作者は言うんです。私はあなたに訴える何を、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。この詩編の作者は自分が苦しい目に遭っている。辛い悩みの中にある。なぜならば、偽りの唇からと言っています。私が今苦しいのは、偽りの唇、欺きの下。つまり、この、抽象と自称って言ったらいいでしょうか。それに取り囲まれているっていうことであります。そのことが詩編のこの作者にとって非常につらかったようです。ですから三節を見ますと、欺きの下よ、と、こういうふうにまた言い換えています。つまり、神の民であり、神に信頼し、神に呼びかけている、叫ぶ、この人が今、受けている苦しみというのは、自分に対して自称する、そういう唇、そして自分を騙す唇、虚言と欺瞞のその唇を持って自分は苦しめられている。つまり、こういうことなんだろうと思います。この作者は特に何か悪いことをしているつもりもないし、またしているわけではないのに、抽象される、訴えられる。あいつはこうだ、こういうやつだ。そしてその結果、自分に不利な状況が次から次へと襲いかかってくる。欺かれている。偽りの証言を持って自分が苦しい目に遭っている。どうかそういう悪巧みから私を助けてください。私たちは誰に訴えるでしょうか。詩編の作者は私が死に呼ばわるとこういうふうに答えることによって他の人はどうであっても、私はあなたを信頼するので、私は主に訴える。そして答えを得た。と繰り返すわけであります。そしてさらに、よほどこの詩編の作者に対する偽りの証言や、まあそれ偽証ですね、それか抽象ですね、欺きの下です。騙すようなその言葉、それをもって私を苦しめている、まさに鋭い、もろ刃の剣のように、その二つが私を襲いかかってくる。この作者は、その自分に敵対する者のよこしまな意志、計画、時には、そんな悪口や抽象したからといって、欺いたからといって、何の得にもならないにもかかわらず、ただ欺くために、抽象するためだけに言われている。そんな感じが、この中で、その苦しみを受けていることがわかります。それが、お前に何が与えられるのか。欺いたとして、人を抽象したからといって、その抽象したあなたに何が得られるの？何でも得られない。それでもする。というのであります。非常にここに、この、抽象されている、欺かれている、苦しめられているものの、この訴えというものがあります。人を欺き、そして、人を、陥れる偽りというのは、どうもこの詩編の作者に言わせますと、そのことによって自分が何らか得するわけではないのにもかかわらず、そうするのが人の常のようです。そうして人を苦しめることを喜びとしてしまう。 その中に私は今置かれている。ですから3節でもお前に何が加えられるのかとこういうふうに訴えています。あなた方はそんなことをして一体何が与えられる、得がするの、得になるので、しかもここのところである場合には訳によると、神様あなたが私に対してそのようにしているというふうにも訳せるんだそうです。神よ、どうしてそんなことを私にするんですか、あなたに何の得があるんですかという訴えにも訳せるそうです。直接的には私を陥れようとする者がしているんですけれども、それは神よ、あなたが私にそれをしているんでしょうというふうに、一体何なんですかと訴えている、訴えにも訳せるんだそうです。非常にこれはどちらなんでしょうかねと思います。ただ私たちがなぜだかわからない、自分なんか悪いことをして、そして批判され中傷されるならば、それはわかるんですよね。自分が悪いんですから悔い改めるとか謝るだとかっていうことをすればいいんです。わからないんです。だけれども非難中傷や欺きが私に対して向けられる、それはどんなものですか。勇士の鋭いや、それに縁下の熱い炭火だ。その資源の作者にとって、その向けられるこの偽りの唇、欺きの舌、そこから発せられるその言葉の一つ一つは、勇士の鋭い矢のようだ、エリシダの熱い炭火だ。これは矢っていうのはわかりますよね、鋭い矢を自分に突き刺す。で、このエリシダのこの熱い炭火っていうのは、この火矢のことだろうというふうに言われます。ただ単に刺すだけではなくて、その火によって燃え尽くす、非常に痛い、助かりようがない、致命的なものということなんでしょうね。この作者によって受けた、作者が受けたその言葉の数々は、この詩編の作者を本当に殺す致命的な言葉。言葉というのは怖いものでありますし、人を殺してしまうことのようであります。気をつけたいものだなぁと日々思うのでありますが、本当にややもすると勇士の鋭い矢のようになったり、火矢のように致命的な害を与えたりしてしまうことがあるのが言葉のようであります。しかもそれが偽りであり欺きであるならば、それはもうとてもとても聞くに耐えられないもののようであります。で、それをどこで受けたかです。五節を見ますと、ああ哀れな私よ、ああ哀れな、これはこのああ哀れな私よって、このああ哀れなっていうこの言葉はここだけで使われている言葉だそうです。つまり、ああ災いだということの嘆きの強さですよね。それを訴えている言葉のようです。で、先ほども言いましたように、これはどこで受けたのか。メシェクに起立し、ケダルの天幕で暮らす。メシェクというのは、国会とカスピ海の間に住む、やっぱりヤペテの子孫、創世記の十章を見ますと、そのことがあります。ここは本当に商売の匠であった。そしてこの彼らはですね、このメシェクと言われる国はヤペテの子孫の住むところで、奴隷の商いもしていたようであります。で、ケダルはですね、これはケダルの国はイシュマエルの子孫の国で、アラビアの砂漠の一族でアラビア人と、創世記の25章にはそのことが記されています。結局ここでは、そういう自分を擁護し、自分を守ってくれる神の民のいないところであります。まさに商売口八丁でやるその人たちがいる。そしてイシュマエルの アブラハムの子孫ではあるんですけれども、イシマエルの子孫、神様の約束とは違った民、その中で今起立している。つまり神の約束を知らない、神の言葉を知らない者たちの間で住むことの困難さですよ、苦しさですよ。そこで欺きの舌、まさに偽りの唇を通して語られる不利な苦しみの矢の鋭い勇士の矢のような言葉、また火矢のような致命的な毒に満ちたその言葉、それらを聞くんです。そこに暮らす神のためにとって、そのように本当にきつい、そして偽りの満ちたその言葉の中で生活することはどんなに、苦しいものかということをこの作者は語ります。で、彼らの地で住んでいた生活というものを6節7節で、語っていきます。しかもその中に住む私は哀れな私と、今現に苦しめられている現状の中にあることを言います。で、この中でさらに私はどう生きてきたかと言いますと、そういう人たちの間にあって私はなお彼らとは違ったかもしれないし、彼らに憎まれた理由がもしあるとするならばこれなのかもしれない。6節、私は親しく平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を、私が話すと彼らは戦いを望むのだ。平和、彼らは、この詩篇の作者が望む、願っていたのは、なぜか争いを好むんです。平和を好まない。いつも争いを起こすような言葉を語る、偽りを語る人たち。そういう人たちと生活することはどんなに辛いことかというのであります。しかし、自分は、たとえ平和を憎むようなもの、つまり戦いを好むような者たちの間にあっても、私は平和をこの述べ伝える、平和を望んでいる。と、なんか今朝の話と通ずるところはありますけれども、そのように語り続ける。つまり、詩篇の作者は平和をっていうのは、彼らと和解したいと思っているということでもあります。彼らとシャロームと和解をしたいと願って話し出しても、彼らは戦いを望むんだ。彼らのうちにあるのは和解ではなくて、残虐なこの偽りの言葉しかない。彼らを駆り立てているものは平和ではない。いつも悪行や偽りの言葉である。こう嘆いているのであります。つまり作者はですね、彼らに対して何の危害も不正をも加えようなんて思っていないし、加えていないのに、彼らはそれを理由として彼を憎む、憎むはずはないのに憎むと言っていることになります。自分の側ではいつも平和を抱き続けたというのであります。私たちにとって何が詩篇の作者を苦しめているように苦しめるのかというと、平和でありたいと願いながら平和を好まない人たち、平和を避けば争いを巻き起こすことを常とする、平和平和と叫ぶことが気に入らない、そういう人たちの間に住むことほど苦しいものはない。だから 私たちは主に訴えるしかない。主に訴えるならば主は私に答えてください。現実的に今私たちがこの地上で生きているときに、本当に今の時代は特にそのことを思わされざるを得ません。私たちが本当の意味で平和を求めているかはまず問わなければなりませんが、しかし平和を叫び望み、そして和解をしていこうとするのに対して悲願中傷がなされようとするならば、それはもう支援の作者ではないけれども私たちのせいではない。そしてそれを私たちは解決しようとして彼らにいくら訴えてもそれはダメ。私たちは神に訴えるしかない。それにしても私はこの詩編の作者が何に傷ついたか、その偽りの唇と欺きの下から発せられるあの言葉によって傷つき、そしてまた平和よりも争いを好むその心、残虐性に傷つく。なんと言葉の重さというものがここに訴えられているのかなと。言葉の応酬をし合う、言葉で応酬し合うということが多々ございます。言ったら言い返すということが多々ございます。しかしそれによっては解決しないことをこの詩編の作者は語っているのではないでしょうか。私たちは苦しみのうちにこそ主に呼ばわりましょう。主は私に答えてくださいます。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、偽りと欺きが多くの人を苦しめます。また神の何よりも民を苦しめます。その時に私たちは何に呼ばわるのでしょうか。何にその苦しみのうちを訴えるのでしょうか。人がどうであるか、本当に問うことがございますが、しかし問うても仕方がないことを覚えます。だからいつもあなたに訴えるものであり得ますように、どうぞ助けてください。弱い私たちでございます。この唇にあなたにどんなことでも叫び訴える、そんな歩みをさせてくださいますように心からお願いいたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美いたします。聖歌の475番を賛美いたします。